全科目一括指導コースについてご説明いたします。まず大前提として、知っていただきたいことがあります。つまり学習は科学であるっていうことなんですね。じゃあ学習は科学であるってどういうことかって言えば、例えば皆さんがね、東京で野球のボールを落としますね。手に持って落とします。そしたらどうなるでしょうか。あるいは北極ではどうでしょうか。南極ではどうでしょうか。アメリカ大陸ではどうでしょうか。アフリカ大陸ではどうでしょうか。どこに行っても地球の中心に引っ張られてきますね、ボールは。これは別に地球上だけでなくて、月でも火星でも全く同様の現象が起こりますね。ということはどういうことかって言ったら、普遍的であるってことですね。つまりその天体とか、あるいは落とす人、つまり誰が落としても同じですよね。あるいはどこから落としても同じですよね。で、同じことが起こりますね。つまり、これが科学であるっていうことですよね。つまり科学であるから家に予測できるわけですよ。当たり前と思ってるかもしれませんが、しかし、ちゃんと予測できるわけ。100% ですよ。100% の確率で予測できるわけですよね。逆にも他のことはないわけですよ。空の方に飛んでいくと。ただ落としたボールが空の向かって飛んでいくってことはないんですよね。つまりこれが科学です。つまりそれはもうする前から分かっていますね。学習も全く同様なんですね。つまりまず分かってほしいのは、科目によられた、つまり全科目一括っていう理由は、まず一つは全部の科目は科目によらず同じ構造を持っているってこと。それから、科目に関わらず、従ってですよ。科目に関わらず、同じ方法で学力を向上させることができるっていうことなんですよね。このことが大事なことで、そのことをお伝えしたいんですね。じゃあ、どういう構造を持ってるかっていうことなんですが、すべての科目はこういう構造を持っています。つまり、二つの構造を持っているんですね。一つは、第一段階っていうのは、覚えるべきことを覚えていくってことです。だから、覚える事項、例えば、歴史の人名とかですね、年代とかっていうのは、その最たるものだと思いますが、あるいは英単語を覚えなければどうしようもありませんよね。だから、そういう意味では覚えるべきことを覚えるっていうことなんですよ。まあ、その、英単語を覚えなきゃ英語ができるようにならないっていうのは当たり前と思われてるかもしれませんが、しかし、その覚えるべきことっていうのは、例えば、個々の英単語でも、こういう語法を覚えなきゃいけない。例えば、tell と talk と speak。これそれぞれ、まあ、よく試験に問われますけど、何を覚えなきゃいけないか、もう明確ですよね。動詞によって、あるいはそれを覚えなきゃいけない。あるいは品詞によって違いがあります。それを覚えなきゃいけないわけですね。それも覚えるべきことなんですよね。あるいは、まあ言葉の定義っていうのは大事です。例えば蒸気圧って言ったら、科学でね、蒸気圧ってやりますが、蒸気圧の定義をさっと言えなくちゃいけないですね。あるいは内部エネルギーって言えなきゃいけないし、電気陰性度って何かってことを言えなくちゃいけません。だから、それぞれ個々の言葉と、それから言葉の定義を大事にしていく、あるいは正確に記憶していくっていうことは、まずもって大事なことなんですよね。つまりブロックみたいなものです。一つ一つのブロックがちゃんとしていないのに、建物が建つわけはないという、理の当然のことなんですよね。ですが、多くの生徒さんを見ていると、ここの段階をきちんとクリアしている人は極めて少ないんですね。で、なぜかっていうと、この部分をクリアするためには、ある種のしつこさが必要なんですよ。何度も何度も繰り返さなきゃいけないんですね。その何度も何度も繰り返すっていうことが、やはり一人でできにくいわけですよ。で、それを、ある種の、ルーティンとしてね、こう、はめ込んでしまってやってほしいっていうのが、まあ、この全科目、一括指導コースの一つの、メイン、一つの、その大事なことですね。してほしいことなんですね。参加してしてほしいことはそれのことなんです。だから、こう、はめ込んでしまうので、ここに来たらもうやると、塾に来たらやるってことが分かっているので、もうそこにもうルーティンとして、その覚えるっていうこと、覚えるべきことを覚えるっていうことをまずやっていただくんですね。あるいはそれをチェックしていただくってことです。ご自宅で覚えてきたものを必ずチェックすると。それも1回や2回じゃないですね。何回も何回もチェックするんですね。この何回も何回もチェックするっていうのがやはり大事なことで、やはりこれはもう指導者がいるっていうのが、まあ、そこをさせるっていうことがもう大事なこと、指導者がいてさせるっていうことが、非常に重要ですね。ですから、そういう条件が整わないとなかなかですね、それをやりきることができないです。だから多くの受験生は、まあ実質9割以上の受験生っていうのは、この第一段階がクリアできないで、実際の本番の入試に臨んでしまうんですね。で、ですから、まずじゃあ覚えるべきことを覚えましょうってことです。だから覚えるべきことがあって、そしてそれをちゃんと覚えなきゃいけないよっていうことなんですね。そしてまた、その覚えさせる方法論が必要だよっていうことなんですね。で、もう一つ、第二段階です。じゃあ覚えるべきことを覚えました。じゃあどうするかっていうことなんです。もちろんね、この第一段階、第二段階っていうのは、完全にこのはっきり区分けられるわけではなくて、第一段階をやりながら実は第二段階ももう始まっているんですよね。つまりね、第二段階っていうのは要は知識のネットワークなんですよ。知識同士のネットワーク、つながりですよね。 よくですね、思考力重視って言いますでしょ。じゃあ思考力って何かっていうことなんですよ。あるいはね、理解の伴わない記憶は意味がないとかってよく言うでしょ。まあそれより正しいんですが、でいいことだと思うんですが、しかしその実態ってよくわからないですよね。その実態って何かって言ったら単にこういうことなんですよ。知識のネットワークなんですよ。知識がネットワーク化されているか、いわば知識の塊となっているかっていうことなんですよ。先ほど申しましたようにね、でも電気陰制度って、まあその定義分かったよと。じゃあ電気陰制度が、じゃあどれだけその化学反応に、あるいは物質の物性に大きな影響を与えているかって分かっていくのが、要は科学的思考なんですよね。常にそれを例えば電気陰制度に還元していくってことですね。電気陰制度に、その原因を求めていくとかいうことですね。もちろん電気陰制度だけじゃなくていろんな要因ありますね。単純に、原子の大きさであるとかね。そういうものも重要ですが、基本的にそういう何が化学反応に大きな影響を与えているかっていうことになりますよね。で、そういう位置づけの中の電気陰性度。つまり電気陰性度って思いついたら何を思い出していくかっていうことなんですよ。それが一つの知識の塊となる。それが思考力であり、理解を深めるっていうことなんですね。だから、まあ先ほど申し上げた通り、第一段階がしっかりしてなければ、やはりここには至らないんですね。そしてその知識がネットワークがどんどんどん深く広く凝固になっていけばなるほど思考力っていうのは身についていきますよね。言ってみればですね、問題と解くとかっていうこと、あるいは学習ってことはどういうことかっていうと、連想ゲームなんですよ。連想ゲームなんですよ。連想を働かせる。いかに連想ゲームを上手くなるかっていうことでもあるんですね。例えばですね、内心っていうのがよく出てきます。内心、数学でですね。で、内心って言った時に、まあ、問題でね、内三角形 ABC の内心を、で、応答するとかって書いてあります。で、その時に、その見た瞬間に何を思い出さなきゃいけないかってことです。それはぼーっと読んでちゃダメなわけですよね。そしたら内心の定義をまず思い出さなきゃいけないし、まあ、内心の定理を思い出さなきゃいけないし、内接円って何だったか、内接球って何だったか、あるいはこれを例えばベクトルで表したらどうなのか、それを一連の知識として一塊で一瞬にこれが出てこなきゃいけないわけですよね。それはもう数学でしたら代表的な例題とともに、あるいは解法とともに、これが覚えていかなきゃいけない。一塊の知識として覚え、その瞬間にですね、覚えなきゃいけない。覚え出さなきゃいけない。想起できなきゃいけないんですね。つまり連想できなきゃいけないんです。それが思考力なんですよ。そうやって問題は解けていくんですね。だから問題の中に全てのヒントは入っているわけです。それはもう物理でも科学でもみんな同じです。それはもちろん公文でも漢文でも歴史でも全て同じですね。社会でも全て同じことなんですね。もちろん英語でも同様です。要は何か見たときに何を連想していくかって、その知識引っ張り出すね。一つの知識の塊を引っ張り出すことができるかどうか。あるいはそもそもその塊がなくちゃいけません。で、さらに言えばその個々の知識がなきゃいけませんね。ということで、そういう知識の構造っていうのをすっかり常に認識して勉強していくっていうことだし、またそれを、強固に、そしてより広く作るためにどうしたらいいかっていう学習指導が必要なわけですね。で、それを教えるのが、つまりその全科目一括指導コースっていうことなんです。で、要は、多くの方がですね、やはり、効率って言って効率いい勉強法っていっぱい出ています。ですが、結局、真に効率に勉強をしてきた人っていうのは、あるいはしている人っていうのは、極めて少ないんですね。残念ながら、これだけ情報がありながら、正しい勉強をしているっていう方が、極めて少ないと思うんですね。で、それは非常に残念なことだと思います。ぜひですね、この一括指導コースご参加いただいて、正しい勉強法ってどういうことなのか、正しい勉強をやるとどういうことになるのか、その結果をですね、ぜひ味わっていただきたいなと、一人でも多くの方にその正しい勉強法をした、そしてその結果っていうものをぜひ味わってほしいなと思っています。ありがとうございました。